船を出す34人。その1、船は入らない。今回は船というテーマについてお話ししたいと思います。早速、船についてお話をしたいところですが、まず船の前に船と運命の違いから話をさせてください。船と運命の区別を最初にしておかなければ、これからの話の理解は難しくなります。まず、運命とは運命と書きます。自分で運命ということです。自分で運命と書くだけあって、運命は生まれたと変えることができます。運命を変えるということは誰でもいつでもできることです。成績、結婚相手、通う学校、住むアパート、就職する会社、自分の体調管理、自分の努力、何なり当然選択次第の話です。自分の反応に未来が見られます。しかし、その一方で船があります。船とは宿命と書きます。自分に宿命ということです。変えることができないということです。人であること、日本人であること、父親からその他親戚、男であること、生まれた時、遺伝子、自分の内側にそもそも宿っていることですから、後から変えることはできません。まず、このポイントをしっかり押さえておきましょう。宿命は変えられないのです。この事実をまず受け止めることから始めましょう。宿命を変えようとする努力や、あわなら宿命に近い道の方が素直です。スムーズに話が進み、あなたの前はどうすることでしょう。どんなに受け入れたくない宿命でも、とにかく受け入れなければならないことなのです。宿命を変えるのはやめる。宿命を出す34人、その2、宿命はあなたの原点。宿命は生まれた時からすでに決まっています。後から変えようと思っても変えられません。自分の力では決められないし、変えることができません。変更できない宿命なのですが、真正面から向き合っていかないといけないのです。向き合ってこそ、そもそも自分に対する特徴を最大限に見せるようになります。しかし、変えようもないことを教えている人がいます。私は自分の両親が嫌いだ。自分の生まれたことは嫌だから嫌い。アメリカ人として生まれたからだ。こうしたことを言っても仕方ないのです。いくら投げて口を言ってもどうしようもありません。宿命に関しては選択肢はありません。もう決まっていることなのです。大好きになってしまえばいい。自分の好き嫌いを一切捨てて全て丸ごと受け入れてしまいます。私は自分の両親が大好きだ。生まれたことに感謝。日本人として生まれてよかった。宿命はあなたの原点です。土台であり、基礎です。そうした土台をしっかり固めてこそ大きな波動が作れるようになります。宿命を否定する人は人生で失敗します。土台を否定して、どう大きな波動をすることができるのでしょうか。宿命を肯定して、受け入れ、強固にすることを大きな波動を組み立てていきます。人生では基礎が大切だと言われますが、基礎とはまさに宿命のことを言います。自分の宿命をありのまま受け入れて大好きになってこそ、次のステップが目のです。宿命を大好きになる。宿命を出す34人、その3、宿命を受け入れて自分の持ち味にしよう。あなたの仕事や恋愛において成功するためには、まず自分の宿命を大好きになることです。否定するのではなく肯定します。大体になるのではなく大好きになります。大体に生まれつき決まっている宿命を最大限に生かします。この宿命を自分の味として生かす人が幸せになります。私は愛媛県の田舎まで男であり、妹との家庭環境があります。後から太陽がないのですから、こうしたことを向き合って生きています。今、私は自分の宿命を人生のあらゆるところで自分の味として生かしています。正直なことを向き合うしかないので、嫌いな口にすることを見たことはやめて、いいところを見せるようにしています。宿命は何であろうと本当に入れています。実家は愛媛なんですよと、自分のことをネタにしてよく話を始めます。みかんで有名なんですよ。愛媛の松山は道後温泉で有名なんですよ。自分のことをテーマにすれば、海外でも自然に暮らす。田舎の間からこそ自然の良いところを感じています。自分の名前を好きな友人はどんなにあるのだろうと調べたりします。私の父はいつも厳しい人で、といえば厳しい父親を持った他の人と話があったりします。また、生まれたことだけでなく、男であること、自分の父親から教わったこと、家庭環境をそのまま受け入れます。受け入れてしまえば、本格的に何もできます。誰でもそうですが、自分の親の気になることが一つあるのです。そういうことが、離婚や家庭などの事情で親がいない人がいます。どんな環境であろうと対応がないのですが、まず受け入れるのです。受け入れてからさて、自分の娘から何を学ぶか、言わせるかと前向きに考えます。前向きに考えます。まず、正面から向き合うことが必要です。娘と向き合うことで、尊敬できることは、手込みして嫌な部分は反面強調します。学び込みすることができ、成長を迎えることができます。今の娘をまず一度受け入れてこそできることなのです。嫌だ、嫌だというのは簡単です。しかし、それだけで終わってしまいます。嫌だ、嫌だと言っているうちに何も学びや成長もなく、そうしている人生が終わってしまいます。せっかく生まれつきの娘があるのですが、どんな娘であろうと自分の持ち味として生かしてしまえばいいのです。嫌だ、嫌だといった子供人たちの余裕をやめましょう。娘を自分の持ち味にする。娘を出す34人。その4、どうしても好きになれない娘は反面強調して受け入れる。どうしても受け入れられない娘があります。両親がいない事実、離婚しているという現実、両親から虐待されたこと、実家がないという感情、娘は受け入れるしかないと笑っているものを受け入れられない事実があります。どうしても前向きに受け入れられない娘はどうすればいいのでしょうか。反面強調して受け入れればいいのです。反面強調して受け入れれば娘を受け入れたことになります。自分がどのようにしようと反面強調して考えたとき、娘を前向きに財産を教えてくれてありがとう。おかげで勝負しているのがどんなに辛いかよくわかった。そう思うことができます。自分の父親がいつもお酒を飲んでは家族に暴力を振るっている感情で育った人が何も作用のない人生を歩むことがあります。よって暴力を振るっている父親でこんな死にはならないぞと反面教師により お酒のおばさんの無さを実体験出します。お酒を飲みするとどうなるのかを父親は教えてくれたと考えれば大切なことを教えてくれたと考えることができます。やっかいをする親に関してもそうです。子供を誰かに何かに強いなれば子供はどんな気持ちになるかを知ることができます。そういう経験をしたことがない人しか分からないのではその経験は自分の持ち味になります。人に優しくできます。親がない人は親がない言葉を受けて寂しい思いをすることができます。両親がいる人には分からない気持ちを知っていないように、その後、献身的な生き方をすることができるようになります。どうしても、マイナスとしては、思えない事実は受け入れたくはありません。しかし、反面、どうしても受け入れればいいのです。反面にするのですから、大きなマイナスほど大きなプラスになります。ひっくり返すということです。ちょうどその黒がひっくり返って、白と変わるようなイメージです。真っ黒なことは、真っ白なはずです。どうしても、好きになれない娘は反面、どうしても受け入れる。娘を出す32、その後、身の回りの現実から大切な学びを見せる。突然ですが、私のことを一つ紹介します。衝撃的な内容になりますが、お許しください。私の職は、この自殺により、このようになりました。実際、として苦しみを変えなくなって、このような状態です。その変えない方とは、愛しゅという名前でした。肺の酸素を入れる方が正常に働かなくなる病気です。もちろん、正常に働かなくなる理由があります。それが、タバコでした。それは、若い子からタバコを吸っていたそうです。7年のタバコの習慣の中に、70歳後に肺の機能が低下します。タバコを吸いすぎたため、肺の機能が低下してしまい、いくら呼吸をしても酸素を取り込めない状態になりました。そのため、マラソンで走っているようにいつも一生懸命に呼吸をしている状態でした。走っていないにもかかわらず、呼吸があるという人でした。まぐらめて本当に辛そうで、手は出ない現実でした。いい自分のようにも見えた。その結果、広がらずは脳心肺と呼ぶようになりました。私は高校1年生の頃です。私の誕生日の知らせの中で、その日に家族で病院に行きました。その時は私に問いました。ただ、今日誕生日までは、と思って頑張ったぞ。その頃は、何の誕生日まで頑張ったら、もう一度死んでもいいという言わずに聞こえました。読んだら本当に亡くなりました。読んだら読んで、学校へ行こうとしていた早朝、読んだら電話がかかっています。無言で死には私を引っ張って、車で病院へ向かいます。入院をしていた家では、病院の場合なのですが、いつも夕方の連続になりません。あれ、どうしたんだろう。そこから病院を崩して、その誕生日や病院の場合に急いで病院に向かったものだと思っていました。私はまだ現実を把握していなかったのですが、次に連れて行った場所がありました。病院の結婚なのか、生々しい気がついた道路を見て、そこは、とりあえず接種したと、ようやく状況を理解しました。父の母も医者もそれを口にはしませんが、十分まで雰囲気が漂っていました。組織を得てなったのは、まず父です。父もテニス農家だったのですが、完全にタバコをやめるようになりました。自分の親がタバコの吸い込みより、とりあえず死んだという悲惨な現実を見て、辛くなったのです。そんなことを父を見て育った私は、完全にタバコと無になっています。私はその現実を反面、として受け入れ、タバコを吸わなくなりました。もともとタバコに興味ないことに加え、その様子を見て、私もタバコで苦しみたくないからです。もう終わってしまったのですが、受け入れるしかなく、いたすしかありません。思い出したくないことですが、今にとっても思い出します。タバコは体に良くない事実を祖父は身をもって教えてくれました。現実は反面としています。宿命を出す32、その6、そもそも性格は受け止め方次第で変わる。私にはそもそもせっかちという性格があります。特別な理由があって意思を教えるわけではなく、幼いことは当たり前の性格です。生まれつきなのです。せっかちの別の表現はたくさんあります。間違いない性格、行動が素早い、落ち着きがない、早口、スピードがある。言葉は面白いもので、言い方を変えるだけで受ける印象がかなりと変わります。しかし、変わるのは言い方ではなく、受け止め方も同じです。受け止め方を変えることで長所も向き、短所も向きます。大切なことは受け止め方です。生まれた時のありのままの性格というものがあります。どのような性格であろうと、よしよしを見るのは、使い方次第、活用次第、受け止め方次第です。前向きに言い方は自分の長所に向きます。しかし、嫌いだとしてすれば短所になります。私は昔よくせず回答を急いだ方に、簡単な問題にミスをしてしまうことがありました。父からは早口と予約されていました。そのため、せっかちな性格がいけないことになったという認識がありました。しかし、一方で行動が早いと止めてくれる人もいます。 そういう言葉を聞くと、絶対に贅沢はいいことなんだと思います。どちら本当に正しいのかと思ったとき、どちらも正しいのです。どちらも答えになるなら、自分にとってプラスになる方を選んで積極的に活用したいと思いました。そこで私はすっかり前向きに認め、仕事や勉強に活用になりました。自分の毎月の贅沢を受け入れて生かすのです。私はいつも文章を高速で書いていますが、元々は贅沢を出して書いています。書くのが早いですねと言われますが、私は全く普通のペースです。自分の贅沢から前向きにしたとき、武器になり強みになります。宿命は対応するのではありません。そのありままを生かそうとすればいい。初めからのですが、努力をして身につける必要がありません。ある人は意識して速さを行っていることを私は最初から手にしています。つまり、努力をしています。ありのままの自分の贅沢は否定するのではなく、肯定した方がいいのです。そのなら、変えられないということは安定しているということ。宿命は変えられません。これは、いかが安定しているということです。自分で変えようと思っても変えられません。他の人から奪われることや、検査されることもできません。まさに安定そのものです。あなたの現地、家、両親、家族構成、性別、国籍、生まれつきの性格は自分でも安定ですが、変えられないことです。自分の実家にいながら、宿命として喜んで受け入れるのです。田舎に住みたい、自然の中で暮らしたいという人がいるので、毎月一定しているのですが、贅沢と言います。都会に住む人が、田舎で生活するためには、大金を出して土地を買い、家を買って引っ越しをするなど、お金がかかります。お金がかかることを、初めからの将来の能力もなく、手にしているのです。なんて恵まれているのでしょう。私は、もともと、せっかちであるため、スピードが速いのですが、他の人から時私は練習をしたわけでも何かせそうなっているわけではないので普通なのです。うまいです。しかし、世の中には練習をしても直としてもできない人もいます。神経質でも、ほっぽいした性格でも、ほっぽい性格でも、もともと最初から自分の性格は何の努力もなく手にしています。初めから自分の性格は何であろうと恵まれています。また、うまい好きの性格ですから安定しています。何に言われることなく自分ですが、対応としても変えられません。宿命は安定しているのです。会社は倒産するのか不安になりますが、これらの宿命は変わってしまうのだろうと心配する必要がありません。自分の場合、基本基礎として大いに活用していけばいいのです。あなたは今変えられない宿命を安定した存在として頼みにすればいい。お守り以上に頼りになります。おいっぽい人はおいっぽいことをいたします。神経質な人は神経質をいたします。使い方、いたしかたしないです。他の人が練習をしないこともできないことを最初からできるのですが、恵まれているのです。初めからの将来、何の努力もなく手にしている宿命に感謝する。宿命を出す32、その8、宿命ほど節約できることはない。私は生まれつきの癖です。もともと私の母のおばあちゃんが癖だったので、その原因ではないかと思います。気になり始めたのは中学1年生の頃からです。思春期になると自分の名前を気にし始めるようになり、この癖が一番の悩みの種になりました。この癖さえなければ、私はいつも悩んでいました。中学2年生の時に、全体からの話で髪をストレートに伸ばす、ストレートバーナーのようなことをします。飛びつくようにして試した記憶があります。癖の処理はまっすぐ伸びた髪の毛は強い役目です。1回のストレートバーナーでは1万年から何年ほどします。中学生の私にとって安いとは言えないなんです。当時は私はそれくらいのお金を出してもいいから自分の癖を何とかしたかった。とにかくどうしても何とかしたかった。自分の生まれつきの癖が本当に嫌でならなかった。バーナーを出ると確かにピンとストレートに伸びてしまいます。しかし私帰ってくる髪はやはりまた癖です。ある程度髪が伸びればまたストレートバーナーで伸びてはさらにまた当てるという繰り返しです。バーナーではかなりの出品になっていました。私がストレートバーナーで前の11年生のことです。家族と一緒に焼き肉屋で夕飯を食べていたときのことです。ふと焼き肉屋のおじさんが嫌なことを言われたことがあります。兄ちゃんすごい癖だな。バーナーになるから。その店員さんは自分の口元にパンチャーナーを当てていました。私は髪の毛をそっくりです。生まれつきパンチャーナーを当てているような私の癖を本当に羨ましがっていました。私はそんなことは我慢なしに人と申し上げるよ。自分はこれに本当に悩まされているんだと思っていました。節約どころじゃない。ストレートバーナーの出品を嫌いに消えているんだ。私は癖を何度何度か分かりません。それから時は私、社会人になります。すると不思議なことが起こります。自分の癖が気にならなくなり、20代になったらストレートバーナーを自然と当てなくなりました。不思議と不思議なすぎると誰も気にならなくなるのです。今では癖を自分の味としていかそうと思い始めました。変えようと思っても、現ですから変えず受け入れるしかありません。社会人になった今、当時の自分を振り返ります。バーナーになるからというような仕事に確かにそれもそうだなと今になって思うようになりました。主人というのは自分のちょっとした欠点が実際以上に大きく見えてしまうのです。年を取ることに主人と自分の癖が気にならなくなりました。社会人になって振り返ると、今の自分の癖はむしろ得をしているのではないかと思うようになりました。癖の人がストレートに憧れるストレートバーナーを当てるようにストレートの人は癖に憧れるバーナーを当てたりします。不思議なものですね。人間は自分が手にしていることには目を向けず、手にしていないことに憧れるようです。そのために無駄な時間に憧れを与えてしまいます。私は今までストレートの反応者が憧れるバーナーを上手で見ていると思えば節約になっていることに気づくのです。バーナーになるからという話のことは確かにその通りです。常には逆らえません。むしろその中にとって生きるべきだという形で決められた道があります。その道は逆らわず素直にしなかった方がお金も時間も節約できることを今になって知るのでした。宿命を自分の味に変え節約する。宿命を出す32、その9、花を咲かないようにさようなら人間もない。花の花には誕生した創始者から誰であろう将来の姿があらかじめ決められています。バーナーにはバーナーを咲かせます。生まれつき濃厚な花を咲かせるように成長することがすでに元々あります。ひまわりの花にはひまわりの花を咲かせます。生まれつき高く成長するであろうことがあらかじめインプットされています。生まれつきの花の花しかではなく人間にも当てはまります。自分の宿命は全てそれにあります。例えば、頑張らなくてもできることです。バーナーは頑張らなくてもバーナーの花で、ひまわりの花は頑張らなくても、ひまわりに成長できます。なるほど、と思わなくても自然と育ってしまいますよね。あなたも頑張らなくてもできることがあるはずです。そんなまさか、ありませんません。それはただ気づいていないだけです。花を咲かないように才能自分の才能にまだ気づいていない、出会っていない状態です。早い時期に自分の才能に気づき、開花させる人もいれば、一生気づかないまま終わってしまう人もいます。自分の生まれてきた理由、宿命を見つけることで気づき、生かしていくのです。自分の才能に気づく。宿命を出す32、その10、自分の性格は恵まれた才能の一つである。性格は強い土台です。親からの影響を受けたもの、友人や家庭からの影響を受けたものがあります。しかし、一般的に性格は遺伝的によるものが大きいと言われます。DNA の組み合わせにより、自分の性格がある程度はあらかじめ決められています。性格を変えようとするのは、この通りどんな感情もないですが、なかなかその過程というのは乏しいものです。成功への失敗例が出ます。それだけ、元々は性格を変えようとするのは難しいことです。絶対に変えられないとは言いません。しかし、変えようとする時間にはお金があるなら、素直に今の性格に従った生き方をした方が自然です。自分の性格を変えるのではなく、自分の特徴を特徴として活用してしまえばいい。私は今、自分のせっかちという性格を再現に満たして仕事をしています。昔はせっかちによる単純ミスや失敗をよくしていました。性格を直そうとした時期もありましたが、やはり元々の性格というのは大変強くなかなか治りません。意識し直しても、そうした瞬間また元に戻ります。ある日から性格改善を始めて、自分の性格をありのまま生かそうと考えました。せっかちだからこそできることを徹底的にして、できないことは大体しなの考えます。私は今、文章を書くときこのせっかちの性格を再現に満たしています。書くスピードは早いと予想されるのですが、こういう人間ですから、私には無理なり努力も何もありません。しかし、このせっかちの性格のおかげで、スピードのある文章となり、私の文章を分解になっています。それが結果として、良い作品を生んでいると思っています。一方、せっかちの感情といえば、単純なミスが多いということです。ご自身はスピードを出して書いていると、いつの間にか多くなります。構成は自分でもしますが、読むときもせっかちの性格のためさと読んでしまい、自分で間違いが見つかりません。今は構成専属の担当をしています。自分の欠点を補うためにできる人にしてもらうようにしています。自分の性格を変えるのではなく、そのまま反応までいたします。性格による感情は、今の間の仕事から考えればいいのです。自分の性格は変えるのではなく、生かす。宿命を出す32、その11、あらゆる宿命はそもそも太陽がありません。人であること、日本人であること、地域から祖父、祖母、家族構成、自分の顔から愛する、生まれること、遺伝子、これはそもそも生まれつきのことですから、しかありません。変えようとしても不可能です。しかし、人間は悔やみ恨んで変えようとすれば、いずれ何とかなるのではと思ってしまい、ずっと悩み続けます。それでも、やはり変わらないものは変わりません。宿命は絶対なのです。この太陽という発想をそろそろやめにしませんか。あらゆる宿命は変えることができないのですから、むしろ発想という発想に切り替えます。自分の持ち味、特徴物として大いに活用する人が社会で大成を得ることができます。花は自分を変えようとしません。あのままの自分の再現に生かそうとしています。あのままの自分で生きているから、今は姿を失い、現実の中でたくさんの人々のように癒やします。花のように、あのままの宿命を変えずかさず、むしろ後悔して癒やしているのです。本当の自分を一番知ったときには、必ずこの誰かが役に立てます。初めから努力して見えているようなんですが、生まれた時から他の人々に癒しています。それは弱みではなく強みなのです。親がいない、離婚している、母として生まれてきた。そうした事実も否定するのではなく、あのまま受け入れることです。むしろ自分の持ち味や特徴物として活用します。未来ではなく、真正面で向き合う。ならば、他の人がしていない経験は他の人々に癒しているということです。宿命をあのまま生かそうという発想に変える。宿命を出す32、その12、アンバランスこそ自然の形。風の水が出っ張っている部分と呼んでいる部分があります。水一つだけに注目するとアンバランスですね。 なぜこんな不自然な形をしているのだろうと思います。あることは作れているのにあることは凹んでいるという不自然な形です。しかし、出っ張っている部分と凹んでいる部分の両方があるから、あるいは一同士の中に合わせていきます。結果として素晴らしいができられます。人間もまた同じです。人だけを見ると作れている部分と凹んでいる部分がアンバランスです。何でもできる人はいないように、大抵の人は何かができて何かができません。社会全体、地球全体で見ると、この作れている部分と凹んでいる部分が組み合わさって一つの大きな要因になっています。対立と運は作れている部分と凹んでいる部分の組み合わせです。自分の元々アンバランスな宿命は自然な形です。アンバランスからこそ、数のピースのように心と繋がりを持ち組み合わせていきます。男性は女性を求めます。女性も男性を求めます。男性は出っ張っている男性にあり、女性は凹んでいる女性にあります。なぜあんな不自然なものがあるかというと、組み合わせに一つになるためです。出っ張っている部分と凹んでいる部分があるからこそ、男女は一つになります。それが自然の法則、宇宙の法則です。アンバランスこそ自然の形なのです。アンバランスで良しとする。宿命を生かす32、その13、宿命は奪われることのない財産である。宿命は言い換えればお守りと言います。え、お守りってあの守りのこと。はい、そうです。安心を得るために持つあの守りのことです。なぜ宿命がお守りとして役目を持つことができるのかというと、盗むことができない絶対的な存在だからです。生まれつき持っている宿命は何から奪われることはありません。自分ですら取り外したり変えたりできません。絶対的な存在なのです。自分の父と母を誰かと交換することはできません。自分の父と母は変わることができないのですが安心します。自分の生活も誰かと交換したり捨てたり取り外したりできません。一生涯自分に対してすることですらこういうことの財産もないと言います。お金は奪われる心配があるためいつも心が休まりませんが、宿命は誰からも奪われることがない安心があります。故にお守りとしての効果があります。女として生まれてしまったと思うのではなく、女として生まれてよかったと安心すればいい。宿命は奪われることのない財産なのですから、男であるならば女になることができません。どんなに大金を積んでも時間をかけても奪うことができませんが、女性は初めから手にしています。素晴らしい財産です。奪われることもありません。こういうことの守りは他にないのです。宿命を守りにする。宿命を生かす32、その14、なぜ人として生まれたのかは誰もわからない。犬がなぜ犬として生まれたかは誰もわかりません。犬より何を発達し、科学技術も進歩している人間にすらわかりません。当然犬ですがなぜ自分が犬なのか犬として生まれてきたのかはわかりません。ただ、わかることは犬として生まれた瞬間から犬として生きることが決定されているということです。対応がないということです。韓国の場合はなぜ韓国として生まれたかは誰もわかりません。韓国の場合はどう思っている人間によってもわかりません。当然韓国ですがなぜ自分が韓国なのか韓国として生まれてきたのかはわかりません。ただ、わかることは韓国として生まれた瞬間から韓国として生きることが決定されているということです。その宿命に従う者は道はないということです。人間も同じです。なぜ人間として生まれたのかは誰もわかりません。人間ですがなぜ自分が人間なのか人間として生まれてきたのかはわかりません。ただ、わかることは人間として生まれた瞬間から人間として生きることが決定されているということです。生まれたときから改めて今人として生まれた宿命にしない、担当と担当として生まれてきた宿命に素直に従って生きています。人間も人間として生まれてきた宿命に素直に従うことが大切です。自分の生まれ持っている宿命に誇りを持ち、自信を持って生きることが天命を全うするということなのです。自分の宿命にしない誇りを持って生きる。宿命を出す32、その15、宿命はあなたの生き方を教える宿命。猫が猫として生まれてきたとき、自分は猫として生きるのが問われます。チューリップがチューリップとして生まれたとき、自分はチューリップとして生きるのが問われます。自分が老いているときは自分の姿たち、環境、状態などを見れば、物から見えてきます。生まれつき、目が見えない人がいます。目が見えないことは不便ですが、みんな頭の簡単な正直に敏感になります。普通の人が見えないようなことや感覚を察します。自分の知らないことで生き方そのものが同じ状況の人にとって手本や励ましになるでしょう。目も耳も気持ちの不便な点、ケラは生き方を全うすることで同じ状況の人たちに勇気を与えました。目も耳も気持ちの不便な状態でどういうのだろうかと想像です。しかし、実際に点、ケラはアメリカでも目も耳も体を卒業し、障害を負った人たちの心に力を尽くしました。目も耳も気持ちの不便な状態であることはそのように許してはありません。そういう事実があるのですが、素直に認めて自分の持っている人生を全うするのです。そうした時、天の弱々な場所で多くの人へ影響を与えることができるようになります。生まれつきの宿命を否定した気持ちもあるでしょう。他の人より貧乏であったり、身長が低かったり、障害を持っていたり、両親が大したりと様々です。しかし、これもあのままを受け止めて、この宿命に従った生き方をすればいいのだと悟ります。素直に自分の宿命に従うのです。猫が猫として生き、チューリップがチューリップとして生きることが天命を全うすることです。そうだ、自分の状態が何であろうと、そのままで生きることが天命を全うすることなのです。自分の生まれてきた状態をあのまま受け止める。宿命を出す32、その16、傷のついている宿命ほど輝いている。ダイヤモンドがなぜ愛とキラキラ輝いているのかというと、たくさんの傷がついているからです。表面の天井で見ると、たくさんの角度により傷がつき、その傷により光を映し反射します。ダイヤモンドが丸く接続していると、水晶玉のように光の反射も良くなります。しかし、表面にたくさんの傷がついていると、光が通過するために屈折して反射するため、美しく輝きます。だからこそ、ダイヤモンドは愛と美しく輝いています。美しさのポイントは傷だったのです。傷のついている宿命も今はダイヤモンドです。傷がついているからこそ輝きます。光が通過するために屈折して反射するため、美しく輝くようになります。傷そのものに注目すれば、マイナスにしか見えません。しかし、全体としては輝くための素晴らしい傷なのです。傷を輝きに変えるのです。傷のついている宿命に感謝する。宿命を出す32、その17、傷のない宿命は傷をつけるために行動しよう。美しさのポイントは傷です。ダイヤモンドは傷のついている宿命は輝くダイヤモンドの原石です。むしろ何の問題もないような宿命は後からたくさん傷をつけて輝かなければいけません。親がいてお金もあり、顔形に恵まれた人として生まれれば恵まれた宿命です。しかし、傷がついていないので輝きが欲しいのです。初めに恵まれていましたら、努力、根性、継続を合わせ、後から良することになるからです。傷はそのままにしていただければ意味がありません。傷は磨くことで輝き始め、魅力に変わります。世界で大技を成し遂げている人を見ると、傷の多い形になります。親になったり、貧乏だったり、障害を持っている人であったりします。アメリカ大統領の民間はとてつもない貧乏でした。土曜日秀吉も貧乏の民間の施設です。ケラは身に障害を持っていました。しかし、そうしたコンプレックスや弱点など傷を磨くことで輝き、かえって魅力へと変えていきました。放っておいたり、無視したり、嫌ったりするのではありません。磨いて魅力へと変えるのです。傷は魅力のものです。自分の宿命だと思い、生かしていってしまうのです。傷は磨いて魅力へと変える。宿命を出す32、その18、不自由さを持っている人と幸せに気づくセンサーが敏感になっている。生まれつきの不自由を持つことは幸せに気づくセンサーを持つことです。もちろん、五体満足の人のセンサーはありますが、敏感になっています。当たり前のことは当然のことと思ってしまい、感謝を忘れ、一度で通り過ぎてしまいます。しかし、不自由さを持っていると嬉しいなと素直にそう思います。足のない人は足がないかに歩くことや走ることに喜びを感じます。すでに足はあなたはそうですかと思っていることでしょう。そうです。それが幸せのセンサーが敏感になっているということです。これは一年過ぎず、実はすでにたくさんの幸せに囲まれているということに気づくことが大切です。すでに手がある幸せ、話ができる幸せ、この世を読める幸せ、音楽を聴ける幸せ、髪の毛がある幸せ、生きているという幸せ、すでに自分は幸せになっているのだという事実に気づきましょう。すべての喜びであり、感謝であり、幸せなのです。幸せは手に入れていなくても、すでに手に入れているということに気づくことが幸せになることです。もっと言ってもいいでしょう。すでにあるのですから、あとは気づかれていい。センサーが敏感になれば、今まで皆感じなかったことが見えて感じられるようになります。それが幸せになるということなのです。すでに幸せを手にしていることに気づく。宿命を出す32、その19、自分の褒めと両親の褒めたことになる。両親の褒めは自分の褒めを。孤独が素晴らしいですね。熊褒めは熊だけでなく、釣った人たちも同時に褒めたことになります。素晴らしい熊があるのは素晴らしい人たちが素晴らしい技術で釣った証拠です。熊褒めたとき熊を評価すると同時に釣った人たちまでも評価していることになります。何か一つ褒めるとき実は一つだけでなく同時に数もいつも褒めることになります。私は自分が好きですと、いや、自分の親だけでなく、産んでくれた両親のおかげだと思います。素晴らしい両親のおかげで今自分が存在しています。しかし、事実はさらに広大になります。両親のおかげで自分が存在しているわけではありません。その両親の産んでくれたご先祖様、ご先祖様を産んだ地球、さらに地球を産んだ宇宙、すべてに対し感謝をすることになります。自分を肯定することは産んでくれた人たちすべてを肯定して感謝することになります。謙虚が好きな日本人が時々私なんてダメな人間なんですと言います。しかし、今度は謙虚ではなく大勢なのです。自分の生死者と産んでくれた両親の生死、ご先祖様、地球、宇宙すべてを否定することになります。自分に対して悪口を言っていただけでなく、自分を産んでくれたすべてに対して悪口を言っています。私は自分が好きですということが本当の謙虚です。産んでくれたすべてに対して感謝し、その20、できないことは世の中にはありない。一度挑戦してできなかったらできません。無理です。不可能ですという報告をする人がいます。私はできませんという返事はこの世の中にありないと思っています。一度挑戦してできなかったことはもう一度挑戦すればいいだけです。2回、3回と繰り返し挑戦すればいいだけです。100回、200回と繰り返していけばいずれ成功するはずです。おみくじで第1を出すためには何度もしないということです。 作業はどうでしょうか。もし事務所の力だけでは無理なら協力すればいいのです。1トンの重りを少々に持ち上げるのは可能です。しかし、他人の協力があれば持ち上げることは可能になります。時間ではどうでしょうか。1時間かかる作業を30分で終わらせるためには、他人や3人の協力があれば実現できます。単純な話ですね。工夫しない、努力しないのです。改めて考えると本当に可能なことは世の中にはないように思います。今、私たちが持っている携帯電話も100年前はそんなことできるわけないという話でした。しかし、今、実現しています。私は幼少期テレビを見て、過去の話が入っているのだと思っていました。しかし、実際はテレビ局から電波を通じて全国で放送しているのだと確かします。この仕組みを知った時は、とんでもない技術だなと感心しました。世の中、できないことはないのです。できないことはない。そのために工夫や知恵が必要だけなんだという発想に切り替えるのです。一回やってみなければ、もう一度挑戦する。指名を出す32、その20時、DNA の前による指名がある。指名の時は、父と母が受け継がれます。父と母が取っていると、今よりこの取りやすいという統計があります。視力の悪いものは、今に参ったとも視力が悪くなりやすくなります。DNA による遺伝があるからです。体質は遺伝によるものが多いと言われますが、DNA がその状態です。DNA を吸う、体温を吸うと自然になります。それは、バラバラなそもそも遺伝子が異なります。もちろん、7進化の過程において DNA の構造が少しずつ変化するということはあるでしょう。しかし、DNA が全く変わってしまい、バラバラが突然ひまわりになってしまうことはありません。バラバラに生まれれば、私の生きたら幸せに専念することです。それが神様から与えられているプレゼントなのです。遺伝による後悔はしかもどうしようもありません。太って生まれてきたことに落ち込む人がいます。それは他の人と比べているからです。世間では太っていることは良くない印象がありますが、DNA より太りやすい体質があるのも確かです。太って生まれてきたことに落ち込むのではなく、太っていることぞ、幸せを考えていることです。ここで誰かと比べてはいけません。バラバラなひまわりと比べても、強いように太っている人が痩せる人と比べても、その額は生まれません。そもそも、どうしようもありません。自分ができること、感じること、経験できることに集中して、ミサイルはどんどん伸ばしていどれだけ長く生きたかではなく、どれだけ遠く生きたか大切。思いを患っていることが感じることや生きることの素晴らしさを文章について多くの人の共感や感動を呼ぶことがあります。生きている時間はほんの数年です。しかし、その生きている間に多くのことを成し遂げれば短い生涯であろうと、濃い人生だったと言います。人生はただ長く生きていないわけではありません。長く生きていても、将来よりも社会の役にも立たない生き方ではなしにことです。あなたは自分を出すという使命があります。植物、動物も含めて全てです。なぜ生まれてきたのかというと、誰かの何かの役立つためです。大げさなことである必要はありません。自分に生きることを精一杯に仕事をすることで、誰かの何かの役に立つのです。それが生まれている間に仕事であり、使命です。仕事は神に見せることと書きます。誰かの役に立つために最初のために生まれてきたわけです。太陽のように自分が長く生きて、同時に誰かを生きるためより生きる使命を出す32、その13、神様はあなたに中途半端さという宿題を与えた。すべての人に共通していることは完全な人間ではないということです。つまり、みんな中途半端な人間ということです。世界には16人以上の人間であれば、将来は神に匹敵する全然の人間がいてもおかしくありませんが、人もいません。すべての人が中途半端であり完全です。しかし、生きていれば、生きていれば誰かを必要とすることは必須であるということです。自分の不足していることを誰かが助けを願わなければなりません。誰かと努力して伝えるように、神様は私たちをわざわざ中途半端に見出しました。中途半端であるように、私たちは将来は生きていけません。生きていくためには、人の助けが必要です。ゆえに、人の大切さ、愛の大切さ、協力の大切さを学びます。中途半端な方がいいのです。それは、社会や社会であるおかげで私たちは期待されます。あなたの中途半端さがあるおかげで、他の人を求めるような人間関係の大切さ、愛の大切さを学ぶ感愛を勉強するために私たちは中途半端として生まれてきた。すべての人間はみんな中途半端です。いや、人間だけではありません。動物や植物をはじめすべての存在が中途半端です。この世に存在するあらゆる診断上は不思議なことにすべて中途半端な存在であり完全です。何かと何かを合わせてようやく完全になることができるようになっています。これはなぜかというと愛を勉強するためです。男だけでは子供を産めません。女だけでも子供を産めません。男と女の二人が一つになり初めて行われるように作られています。片方だけでは中途半端であり完全なのです。それは神様からのメッセージです。生きている間に一番大切な勉強は愛ですよという意味です。学校の先生が生徒の宿題を全部してしまえば生徒は学べません。故に先生はあなたと生徒に宿題を与えて学んでもらいます。同じように神様も自分の宿題を全てしてしまえば生徒は学べません。あなたに学んでもらおうと、あなたと中途半端な状態でこのように送り込みます。中途半端なあなたは愛を勉強するためにあなたとそうなっています。神様からの宿題です。すべての診断書は自己の間ではまだ完全です。地球は太陽を必要とし、太陽も地球を必要とします。プラスの磁石はマイナスの磁石を求め、マイナスの磁石はプラスを求めます。お尻は磁石を求め、メシは磁石を求めます。すべての存在が必要という万有力という力があります。万有力とは愛の法則です。なぜ万有力という力がこのように存在するのかというと、これも愛を勉強するためです。プラスはマイナスを必要とし、マイナスはプラスを必要とするように、男は女を求め、女を求めます。自社のプラスの磁力では中途半端であるように、自分のプラス完全ないという磁力を担うために異性を求めます。自分の中途半端なあるように、もう一つの磁力である異性を求めようとします。それがあなたのすべきことです。勉強であり、金です。生まれている間に一番学ばなければいけないことなんです。それをあなたに生きている間にはいろんな現象が起こります。嬉しいこと、楽しいこと、辛いこと、悲しいこと、怖いこと、恐ろしいこと。特に悲しみ、苦しみ、努力、根性、忍耐。すべてを生きたら愛を学ぶためです。生きていることそのものが愛の勉強中です。本当の勉強は数学や社会、国語や英語ではありません。それ以上に根本的なしの勉強は愛です。愛を勉強するために私たちは今までこのように課されているのです。愛を勉強する。使命を出す32、その15、本当の勉強は親子関係がなくているのことを言う。世の中にはたくさんの先生、手本が存在します。学校の先生、校長先生、社長、モデル、有名人など多くの人が手本に通過しになっている人がいます。しかし、気をつけておきたいことは、手本としてやっている人が必ずしも愛を学べているというわけではないということです。手本という側に立っている人は、学歴、個性、お金、お気に立っているだけです。必ずしも愛を基準にしているわけではありません。一般的な成功者は、お金持ち、社長、有名人ということになっています。全く愛とは関係ないのです。しかし、そういう人と多くの人が手本とされる人になっている人があります。意外にしられていないことですが、教育者と息子との間は悪いことがあります。誰も尊敬されるような先生は息子からも慕われているのかというと、必ずしもそうではありません。むしろそうでない場合の方が多い。先生は頭がいいですが、自分の知識や理想の息子に必要とします。ただ話させようとする教育には愛がありませんから、子供は嫌に触れます。風呂の子供の親子と先生や社長であったりします。出ている息子の親子と学校の先生、会社の社長だったりと社会的に認められている人だったりします。歌を歌わないから死んだら、夫と離婚してしまうという話はよく耳にします。ファッションなしで多くの女性から手本とされているのでは、実は夫との仲が悪く離婚している場合があります。本当にこの人は手本となる人だと確かめるためには、親子関係に似合うのかどうか見ればいいのです。親子関係は人間関係の原点です。原点に似合うならば、必ずこの人間関係でもなってきます。師弟関係、友人関係、恋人関係などうまくいきます。あなたは自分の親と親子関係を結んでいるかチェックしてみましょう。親子関係の良い人は全て結婚です。親子関係がうまくいっている人は他の人間関係も必ずうまくいきます。親子関係を改善させる。使命を出す32、その16、傾いていくということから生まれる。時の振りは右へ左へと揺れ動きます。振りは大きく右へ振れること、次は左へと大きく揺れることになります。元に戻ろうとする力が働いているためです。一度真ん中を通過して、その勢いに余って次に左へ大きく揺れるということです。元に戻ろうとする力が次に反動力へと変わります。あなたは生まれた時マイナスの使命を背負っているのは、それだけプラスの反動力を持っているということです。振りを傾いていくと反動で大きく振れるように、パワーへと転換できます。生まれつきのあなたの使命はマイナスであることと反動力が備わっています。その力を勝利のパワーに使うか、それとも成功のパワーに使うかはあなた次第です。そこからの問題は運命です。あなたの行動を心によって体温を変えます。生まれつきの使命はあのまま受け止め、反動で変わる場合です。反動力を成功のパワーにする。使命を出す32、その17、電車の乗り間違いをしていませんか。あなたが電車に乗ろうと急いでホームへ向かっていると、きっと電車の乗り間違いをしました。走る勢いのまま電車に乗って、なんとかギリギリ間に行くと正気を続いていた時のことです。電車が落ち始めると、自分が持っていた方向とは逆に電車が走り始めました。しまった。電車を間違えた。電車を間違えてしまったようです。電車が落ち始めると、次の駅まで止まることも止めることもできません。間違えた電車の中で時間のロスを悔やんでしまいます。一つの水で大きなロスを出してしまいます。都会の真っ当な中で生きていると、自分に余裕がない時があります。時間に余裕がなくなると、つい強気な優先になり、特に確認もしないで追いついてしまうことがあります。先の電車の上ではありませんが、友人の話に流されたり、話に乗されたり、テレビ、雑誌の広告に影響されたりなどです。面接で仕事の話を聞いて大丈夫だと思い引き受けます。ところが実際仕事を始めてみると思っていた内容とは全然違うことがあります。しかし引き受けたら最後までやるしかありません。 結婚して同じ屋根を下で一緒に暮らし始めると想像していた人とは異なることがあります。私生活まで一緒になってみると今まで気づかなかったことに気づかれます。結婚前に同居をしてもっと相手を知ってから結婚に踏み切るべきです。以上、結婚してからはそう簡単に離婚ができません。間違ったことを進み悔やむ気持ちがあっても妥協しなければなりません。私は以前このパソコンになったと思い衝動買いしたことがあります。しかし自宅で動かしてみると思っていた動きをしてくれなくて中身して次の選択をしました。しかし店員さんに以上通電してからは返金ができませんと断られ、あなたの金銭的要素をしたことがあります。間違った買い物をしてからは遅いのです。急いでいたり焦っていたりすると一つの選択間違いが大きな時間のロスに繋がることがあります。電車の乗り間違いです。もう一度自分の乗りで電車を確認しましょう。間違って乗ってからは遅いのです。乗る前に本当にこの電車が間違いなと確認してから乗ることです。電車を確認してから乗る。締めを出す32、その18、余裕がなくなった時はひとまず足を止めてみよう。たくさんの仕事、勉強、子育てなどしなければいけないことに追われていると自分を見失ってしまう時があります。これではいけないと思いながらもどうしていいのかわかりません。なぜわからないのかというと走りながら考えているからです。肉体的、精神的、経済的に余裕がなくなるとどうしていいのかわからなくなります。走ることに今度のエネルギーを使ってしまい、慎重に考えるまで余裕を作ることができません。そんな時は一度足を止めてみればいいのです。足を止めれば呼吸などに自制心を取り戻し落ち着けます。改めて慎重に考えることができるはずです。車に休みを入れるためには一度止まらなければなりません。止まるから休みを入れることができます。走りながら休みを入れるということは技術的に可能でもあまり危険です。失敗すると発生します。人間に必ずあるもそうですが、一生懸命に走っていると疲れて余裕がなくなります。毎日の生活で一生懸命になっていると、だんだん疲れて余裕がなくなります。休みがなくなってしまう状態ということです。休憩のためにちょっと足を止めるです。足を止めるだけで休憩なりに落ち着きを取り戻せます。走りながら考えるからいけなかったのです。休みを入れるために一度生活を促進させる。締めを出す32、その19、思いもよらない嘆きを大切にしよう。自然の嘆きはチャンスです。自分がこうしようと思わなくても、力がすでに働いているということは神様からのその道に進みなさいというページです。思いもよらない嘆きから思いもしない嘆きにスイッチしましょう。私たちは自分が思わないような嘆きばかりです。放っておけば自然と神様の身につめます。自然に心臓が動き、痛くています。世の中は自然と眠くなり、朝になれば自然と起きてしまいます。自分が生まれた事実も自分がそうしようと思ってそうなっているわけではありません。世の中は自分が思いもしないことばかりで成り立っています。人生の存在はすべて思いもしないことばかりです。あなたの前でもし何か思いもしないことが起こればその自然の嘆きに身を任せてしまうことです。心臓が勝手に動き、髪が爪が勝手に伸びてしまうことは理屈では説明できませんが、確かに必要なことです。同じように目の前で起こる思いもしないことも理屈では説明できませんが、大いに必要なことなのです。なぜ起こったのかは後になっております。自分の意思、思い、願いとは関係なく思われていることは神様からのプレゼントです。そのまま受け取り自然の流れに身を任せてしまうのです。思わぬことを大切にする。使命を出す32、その30、なぜ死ぬのかという質問はナンセンス。書いたものは大層な当たり前。なぜ人は死ぬのですか。こういう究極的な質問をする人がいます。難しい質問に思いますが、シンプルに考えれば当然のことです。あなたからはメンタルからです。つまり、一時的に神様からお借りしたものからです。メンタルは返すことが前提となっているから借りることができます。借りられているだけでも感謝することです。借りることができなければ、あなたはここに存在していません。メンタルは一定の3万両の時期にしなければ返さなければなりません。それは不思議なことでも何でもなく当然のことです。連帯しているものを返したら、他の人がまた借りることができるようになります。身の痛い話ですが、あなたの体の神様から連帯しているようです。いずれ返さなければならなくなることがやってきます。つまり、一生直面するということです。なぜ死ぬのかと言われてもその理屈は通りません。連帯したものをなぜ返さなければならないのかと言っていることと同じです。借りたものは返すのが当然です。借りたものを返さないと泥棒になります。指名で返されます。警察に捕まり、地獄に落ちてしまいます。他の人が借りられなくなり迷惑をかけてしまいます。誰でも死にたくないのは同じです。借りたものを返したくない気持ちになるのはみんな同じです。しかし、死なければならないのです。連帯したものは返さなければならないように人間の生まれた瞬間から死ぬことが念仏とされています。一時的に最後神様から借りて、今あなたは生きています。自分の肉体がまた死にたいとき、他の人がまた連帯できるようになります。それが因縁上です。あなたの人はただ借りたものを返すというわけです。返したときに他の人がまた借りられるようになります。命のバトンタッチができるのです。借りたものは返す。使命を出す32、まとめ、その1、使命を変えるはやめる、その2、使命を大好きになる、その3、使命を自分の持ち味にする、その4、どうしても好きになれない使命は反面教師として受け入れる、その5、つらい現実は反面教師として生きる、その6、ありのままの自分の性格は肯定してしまう、その7、初めから無償で何の努力もなく手にしている使命に感謝する、その8、使命を自分の味に変え節約する、その9、自分の才能に気づく、その10、自分の性格は変えるではなく生かす、その11、使命は今のままだぞという発想に変える、その12、アンバランスで良しとする、その13、使命を守りにする、その14、自分の使命にしたい心を持って生きる、その15、自分の生まれてきた状態をありのままで受け止める、その16、傷のついている使命に感謝する、その17、実は磨いて魅力と変える、その18、常に幸せを手にしていることに気づく、その19、私は素晴らしいと自分を肯定する、その20、一回やってできなければもう一度挑戦する、その21、遺伝子を変えるのではなく生かしてしまう、その22、長く生きるようにこびる、その23、自分の中途半端さに感謝する、その24、愛を勉強する、その25、親子関係を改善させる、その26、反動力を成功のパターンにする、その27、電車を確認してから乗る、その28、ガソリンを入れるために一度生活を促進させる、その19、思わぬことを大切にする、その30、